方、皆様ご一緒に立ち上がって、マルディガ州の248番を読みましょう。 むしろ私を使わした父こそが何を言い何を語るべきかについて私に委託を与えてきたのだから。そして私は知っている彼の委託が永遠の命であること。こうして私が語ることは父が私に言ったその通りに語るのである。聖歌隊による特別賛美です。 サンタクロースとイエス・キリストでは年格好が全然違いますから、この二人は明らかに別人です。ではなぜクリスマスにサンタクロースとイエス・キリストが一緒に来るのでしょうか。それは簡単に言うと、もともとは別々であったキリスト誕生の伝説とサンタクロースの伝説が後の時代に同じ時期に合わされたからです。サンタクロースは紀元4世紀小アジアの地中海沿岸都市ミュラは今もありますに実在した司教様ニコラウスに遡ります。彼にはいろんな伝説があり、有名なのは貧困な家庭の娘たちを救うために夜中にその家に金貨を投げ込んだところ、暖炉の脇に吊るしてあった乾かすために、濡れたソックスを乾かすために吊るしてあったそのソックスの中に金貨が入ったという伝説です。こうしてニコラウスは社会の中で弱い立場に置かれている人々に対する親切な行為を行うというキリスト教的な社会的価値観を象徴する聖人の一人となりました。聖ニコラウスの記念日は12月6日です。ですから今でもある地域では12月6日にサンタクロースがやってきます。他方、一番初めの時期のキリスト教会にはキリストのお誕生をお祝いする今夜のようなクリスマス礼拝はありませんでした。もちろん聖書にはイエス・キリストの誕生の次第を報告する物語があります。しかしその日が12月24日の夜であったとはどこにも書いてありません。ましてや最初期の教会の歴史を調べてもクリスマス礼拝を祝った形跡は全くありません。しかしその後、おそらくは異教の神々の誕生日を祝ってきた、しかしキリスト教徒になっていった民衆の宗教心を受け止める形で、ローマ帝国のさまざまな地方でさまざまなお祝いがなされるようになりました。ローマを中心とした西の方では12月25日、この日は太陽の神様ソルの祭日でした。あるいはギリシャ、小アジア、パレスチナ、エジプトの東方世界のキリスト教会においては1月6日、これはエジプトの太陽の神様アイオーンの祭日でした。そうした祭日にキリストの誕生の日を重ね、あるいはキリストの洗礼の日を重ねてお祝いがなされるようになり、やがて12月25日はキリストの降誕祭として、そして他方で1月6日はキリストの権限祭としてキリスト教会の中でも祝いがなされるようになり、さらに時代は下りまして、西暦4世紀、すなわちキリスト教が公認されて、やがては帝国の唯一の公認宗教となっている、その時期に祭りの日が整えられ、12月25日がクリスマス、そして1月6日は公元日、そして公に祝われるようになっていきました。ですから私たちは現在は今日の夜から1月6日までをクリスマスとして祝っています。さらにこれに加えまして、16世紀、すなわち宗教改革の時代、プロテスタントの影響の強い地域では聖人崇拝が否定されました。それでも聖人を重んじる民衆の心は変わりません。これに応える形で聖ニコラウスの日12月6日は私たちが互いに贈り物を交わすという習慣を残しながら、 キリストのナターリス、誕生日、すなわちクリスマスと合体する形で祝われるようになったのです。随分と長い話です。いずれにせよ、私たちの教会が持っている習慣は、さまざまな地域の差異を含めた長い歴史から生まれています。そのことにどのような意味があるのでしょうか。聖書に照らしながら考えてみましょう。先ほど朗読したヨハネによる福音書の一節は、イエスの物語の文脈の中で見ますと、キリストがこの世界に来たって活動を行った、その意味が何であったかを総括的に述べる福音書の最後の部分にあります。この後は受難物語へと話が転じるわけです。ここでイエスは自分がどのような存在であるかについて語ります。彼は自らを神に向かって無色透明にすることで、私たちに向かって神を明らかにする、そういう存在です。すなわち、私を信じる者は私ではなく私を使わした者を信じる、そして私を見る者は私を使わした者を見るのだ。キーワードは私を使わしたという表現です。イエスは神の最終決定的な使者です。彼の発言の特徴を3つほど申し上げます。第一に大切なのは、イエスが自らを神から区別していることです。彼は、私こそが神だ、我を見よ、そして我を信じよとは言わず、私ではなく私を通して私を使わせた神を信じようと言います。なぜなら、私は決して自分自身からは語らず、むしろ私を使わせた父なる神こそが何を言い何を語るべきかについて私に託を与えてきた。だから私が語ることは、父なる神が私に言ったその通りに語っている。信仰の対象である神を、その神を酷使する人間から区別することは、あらゆる宗教にとって根源的に重要です。しかしそのことは宗教だけにとどまりません。国益という神を神聖視して、そのための戦争を正当化する政治家たち、経営、受験、資産運用の神様を云々と呼ばれて崇拝される民間の人たち、あるいはイカサマ祈祷師たち、このような存在を考えるとき、神と人間の区別は、およそ人が人らしく生きる上で基本的です。イエスの発言の第二の特徴は、彼が救済のみをもたらし裁きをもたらさないと言われていることにあります。仮に人が私の言葉を聞いてそれを守らなくても、私はその人を裁かない。私は世を裁くためではなく、世を救うために来たのだから。もっとも、この世界の多くの神の使者たちは、救いだけではなく、裁きをも告知いたします。私を信じる者には救いを、しかし私を拒絶する者には死を、という二者択一が一般的な宗教のメッセージです。その極端な形を私たちは現在、イスラム国という現象を通して目の当たりにしています。しかしイエスは違いました。彼は自分を信用しないユダヤ民族同胞と外国人の支配者であったローマ人に処罰を与えるどころか、逆に彼らから偽メシア、国家反逆者という烙印を押されて十字架上に処刑されたのでした。その意味でイエスが処罰された神の使者という特 象があります。だからでしょうか、彼自身ではなく彼の告げた言葉が終わりの日に不審者たちを裁くと言われます。私を拒否し私の言葉を受け入れない人にはその人を裁く者がいる。私が語った言葉、それがその人を終わりの日に裁くである。終わりの日、すなわち最後の審判の日に、かつてイエスの告げた神の言葉がその人を裁くだろう。しかし私たち現代人にはこの最後の審判の思想はもはや馴染み薄いものとなっています。それでも私たちの知っていることが一つあります。それは真実に目を背けていけるとき、どんなに大きな利益を私たちがこの世で手に入れたとしても、それは結局虚しいと思います。そして第三のイエスの言葉の特徴は、処罰されることでかえって私たちに真理を示したイエスこそが世の光と言われていることです。私は光として世に来た。私を信じる者が全て闇の中にとどまることもないだろう。そして私を使わした父の御託が永遠の命であることを私は知っている。イエスは父なる神の御託を見て、光として闇に沈むこの世界に永遠の命をもたらすために到来した。こうした言葉は、私たちの世界が私たちの世界だけで閉じられて完結しないこと、むしろ世界を超越する理想を私たちが真剣に受け止めたときに初めて人は真人間として生きるべきということを示します。私に把握でき、私が同意でき、私がマネージでき、私がステークホルダーとしてプレイヤーである、その範囲だけに世界や人生の尊厳の意味を閉じ込めても、それは闇の中にとどまることにほかなりません。神と人間の区別、裁きなき救い、そして光の理想、これら3つのことはサンタクロースやクリスマスの習慣とどのような関係があるのでしょうか。まず神と人間の区別について、イエスと神の関係は2つの異なる存在が働きの点で一つに結び合わさっていることにあります。イエスは神ではありません。しかし神を映す鏡のような存在です。だから大事なことは、イエスの映し出す神が本物の神であるかどうかです。サンタクロースは赤い服を着て白いひげをつけているからサンタクロースなのではありません。そうではなく、子供たちにプレゼントを届けるという行為が本物であるからサンタクロースなんです。誰がその役割を果たすかはあまり重要ではありません。続いて、裁きなき救いについて。数十年前のドイツ語圏では、サンタクロースが幼稚園を訪問して、子供たち、とりわけ先生がこの子は良い子ですと言った子供たちには贈り物を与えました。しかしサンタクロースは助手が同伴していました。真っ黒な服を着たドイツ語圏ではクネヒト・ドゥ・クネヒトと呼ばれる存在です。スイスのドイツ語圏ではシュムッツィと呼ばれます。これは日本風に言えば生ハゲのようです。先生の言いつけを守らない子供を地下室に連れて行って本当に無視で打ちました。ショーパスの教 さすがに現在はこうした体罰は行われておりません。かつての聖ニコラウスも処罰を与える助手を連れて行ったりはいたしませんでした。ニコラウスが与えたのは純粋な愛情と善意からなされる無償のプレゼントです。そして贈り物が持っているパワーはそれを受け取る人に独特の尊厳を与えることに、つまり愛されることを通して愛する力を解放することになります。このような力は処罰にはありません。私たちがクリスマスに贈り物をすること、それを受けることを喜ぶのも愛する力の解放を知っているからです。最後に光について、光は現在もクリスマスの特徴です。私たちの街は LED 電球による美しいイルミネーションにあふれています。しかし古代の世界における光とはろうそくの光、月や星々の光、夜明けを告げる星、そして太陽でした。聖ニコラスも夜中に近所の家を訪れて明るい暖炉のそばにこっそりと贈り物を届けました。私たちは自分が作ったのではない光から照らされて初めて他者からプレゼントされる明るみと温かさの中で初めて真っ当に歩むことができます。そのような意味でキリストは光としてこの世に来た。彼を信じる者が全て闇の中にとどまることのない。そのような意味で皆さんお一人お一人にメリークリスマスをお祈りいたします。神に栄光がありますように、地にある神のために平和がありますように、私たちの主なる神、天にいます王、全能の父なる神よ、私たちはあなたを崇め、あなたに感謝し、あなたの栄光を称えて賛美を捧げます。父なる神の一人を主イエスキリストよ、主なる神、神の羊、あなたは世の罪を取り除かれます。主よ、私たちを憐れんでください。世の罪を取り除かれる主よ、私たちを憐れんでください。父なる神の右にいます主よ、私たちを憐れんでください。ただあなただけが聖なる方、あなただけが私たちの主、ただあなただけが義と高きイエス・キリスト、聖霊と共に父なる神と共にいます主に栄光がありますように。アーメン。ご一緒に賛美歌を歌いましょう。247番です。お聴きください。 神の愛、聖霊の交わりがあなた方と共に。